おはようございます。今日は第一サムエルの一章のところから一緒に見ていきたいと思います。第一サムエル、旧約聖書の方になりますが、聖書の初めの方になりますが、465ページになります。第一サムエルの一章ですね。まあ、今日は母の日ですね。そしていろんな国々で祝われるわけですが、もともとそれは一人の、まあ、お母様への感謝を覚える女性から始まりましたね。そして教会の中で始まりましたが、本当にその方が神様が与えてくださった母親のことをですね、感謝し、そしてそのように提案し、その教会で始まり、それが次第に広がり、今いろんな国々、まあ、世界中でしょうか分かりませんが、お祝いされています。まあ、神様はですね、私たちがその両親を敬うように命じております。母の日もその良き機会ですね。その敬う一つの機会ですが、まあ、当然親も人間ですから、完璧な親はいないわけですね。でも本当に良いお母様、お父さん、親はですね、その子供にとって大きな恵みですね。神様からの恵みです。まあ、今日はですね、その一つ大きなですね、問題に直面している、まあ、女性、このハンナについて見ていきたいと思います。彼女が主に祈り、助けを祈り求め、そして主がその祈りを聞き入れてくださいましたね。まあ、今日はサムエルの母ハンナについて共に見ていきたいと思います。サムエル記の第一サムエル記の一章の一節二節ですね。エフライムの産地ラムタイムツフォームに、その名をエルカナという一人の人がいた。この人はエロハムの子、順次遡ってエルファの子、トフの子、エフライムのエフライム人スフの子であった。エルカナには二人の妻があった。一人の妻の名はハンナ、もう一人の妻はの名はペニンナと言った。ペニンナには子供があったが、ハンナには子供がなかった。まあ、ここのハンナに子供がいないというのが、まあ、問題ですね。彼女がそのことで、まあ、悩んでますが、しかし後ほどですね、与えられ、このサムエルという子が与えられ、その人は偉大なですね、神様のに仕える人となり、まあ、なったわけです。さあ、このハンナの問題についてもうしばらくですね、聖書を読みしますと3節から続くんですが、この人は自分の町から毎年ツロに登って万軍の主を礼拝し、生贄を捧げていた。そこにはエリの二人の息子、主の祭司ホフニとペニハストがいた。その日になるとエルカナは生贄を捧げ、妻のペニンナ、彼女のすべての息子娘たちにそれぞれの受ける分を与えた。しかしハンナには特別の受け分を与えていた。主は彼女の胎を閉じておられたが、彼がハンナを愛していたからである。彼女を憎むペニンナは、主がハンナの胎を閉じておられるというので、ハンナが気をもんでいるのに、彼女をひどく苛立たせるようにした。毎年このようにして彼女が主の宮に登っていくたびに、ペニンナは彼女を苛立たせた。 そのためハンナは泣いて食事をしようともしなかった。それで夫エルカナは彼女に言った。ハンナ、なぜ泣くのか、どうして食べないのか、どうして塞いでいるのか。あなたにとって私は10人の息子以上のものではないか。こういうことですね。まあ本当にこのハンナの問題は一言で言うならば、不妊の女、子供がいないですね。そしてその他の妻ですね、ペニンナ、これおそらく後からですね、ペニンナとすなわち子供が与えられないので結婚して後継ぎをね作るためにこのエルカナは結婚したんだと推測しますけどね。とにかくそんなこう家庭の中でいつもペニンナにいじめられており、そして泣いており、なかなかこの大変なこう状況ですね。本来このツロというのは神様の宮のある場所ですね。そこで神様を礼拝する場所ですが、喜ばしい時ですね、一緒に神様の前に集まってそこで礼拝を捧げ感謝しつつ食事もしするわけですが、しかし今年もやはりハンナは食べることすらできませんね。悲しいあまりですね、食べる気にはなりません。本当に子供がいないということがとても大きなですね、彼女にとっての悩みです。私たちはいずれにもですね、このような悩みでないとしても、その時々にいろんなこう悩みを持つわけですね。そして本当に私たちはそのようなこの問題の多い世の中に住んでいます。そして人生を過ごしますと、その時代年代に応じてその問題も変わっていきますが、いつまでもですね、ある意味こう問題がつきまとうわけですね。で、中には私たちは自分で解決できるものもあります。頑張れば、成績が悪ければですね、頑張れば勉強すれば、それはある程度上げることはできるでしょうし、いろんなものによってですね、私たちの努力やそういうのも必要ですが、しかしながらハンナの場合は、主はその体を閉じているというふうな表現がありますけども、これはなかなかどうにもできませんね。ですから本当にとても悩んでおり、本当に主はこのね、なぜ子供を与えてくださらないのかという悩みが とても大きいわけですね。9節から見ますと、このハンナの祈りを見ます。9節、ツロでの食事が終わってハンナは立ち上がった。その時祭司エリは主の宮の柱のそばに席に座っていた。ハンナの心は痛んでいた。彼女は主に祈って激しく泣いた。そして誓願を立てていった。万軍の主よ、もしあなたが橋ための悩みを顧みて、私を心に留め、この橋ためを忘れず、この橋ために男の子を授けてくださいますなら、私はその子の一生を主にお捧げします。そしてその子の頭にカミソリを当てません、というですね、ようにハンナが一生懸命祈っております。本当にこのハンナは神様がとの関係、神様を知っておられ、神様が祈りを聞いてくださるということも知っておられ、このように祈っておられます。想像するとここで初めて祈ったわけではないだろうと思いますね。当然このぐらい悩んでいる、そして死を知る者は以前から祈っているはずだろうと思いますが、あるいはしかしながらここで初めて主にこのように約束したのかもしれませんね。この子供が与えられたら、息子が与えられたら、その子を、その息子をですね、主に捧げますというようなこう 誓願をですね立てたのが初めてかもしれませんね。まあ、いずれにしろその子供が与えられるように切に主に祈り、もしそうしてくだされば主にお返ししますと、主のためにお仕えするものにしますというふうにですね約束したわけですね。私たちはいずれもハンナとの問題、ハンナとの問題が私たちはね違う問題を直面していたとしても、少なくても私たちは主に祈ることはできますね。私たちの天のお父様は本当にこの祈りを、ご自分のこの祈りを聞き入れ答えてくださる、喜んで答えてくださるお方ですね。さあ、そのようにハンナが祈りました。ちょっと飛ばして19節に進んでいきますと、このようにありますが、翌朝早く彼らは主の前で礼拝をし、ラマにある自分たちの家へ帰っていった。エルカナは自分の妻ハンナを知った。主は彼女を心に留められた。日が改まってハンナは身ごもり男の子を産んだ。そして私がこの子を主に願ったからと言って、その名をサムエルと呼んだ。このハンナの祝福ですね、彼女が本当に切実な問題を抱えて一生懸命祈りました。そしてその結果、主はその祈りを聞き入れてくださって祝福し、この男の子を与えましたね。そしてその神様がその祈りを聞いてくださったので、彼女はその名をサムエルと呼んだんですね。私がこの子を主に願ったからと言ってですね、サムエルという名前にしました。まあ、このヘブル語でエルというですね名前は、そのサムエルの最後のエルという部分は、まあ、例えばエロヒムね、エロヒム、このエルのこの神様を指しますね。そしてそのサムという部分が結局神様がこう聞いてくださるというね、お聞きくださる神様というね、まあ、こういうような名前ですね。すなわち私は祈った、主は聞いてくださった、神様は聞いてくださったんだというね、まあ、こういう名前になりますね。本当に神様がその祈りを聞き入れ答えてくださるお方だということを確信し、この子が神様から授かったんだということをですね、ハンナが感謝しつつこういう名前にしました。まあ、私たちもいろいろ祈ります。時には残念ながら神様の御助けがあっても、それをなんかこう忘れてしまうこともあるかもしれませんが、ハンナは違いますね。その名をサムエルと名付け、神様が本当に祈りを聞き入れてくださったということをいつも覚えながらいたわけですね。私たちもある意味そうすべきだろうと思いますね。神様が本当に祈りを答えてくださるときに、そのことを私たちも感謝し、あるいはその他の人にそのことをお伝えすべき、証しすべきですね。さて、そのようなこのハンナの祝福ですが、まあ、この先ほど読んだように誓願をしましたね。神様に誓いました。息子が与えられますと、その息子を主に与えます。さあ、どうなるんでしょうね。そういう約束は子供がいないうちにするのは、まあ、比較的楽かもしれませんね。しかしながら、いざ子供が与えられ生まれ、その子供を育てている時に、あの時に言ったことをじゃあどうしようかというね、こういうことがありますよね。24節から見ていきますと、このようにありますね。その子が血離れした時、彼女は牡牛3頭、小麦粉1エパ、ブドウ酒の皮袋1つを携え、その子を連れ上り、ツロの主の宮に連れて行った。その子は幼かった。彼らは牡牛一頭をほふり、その子をエリのところに連れて行った。ハンナは言った。王祭司様、あなたは生きておられます。祭司様、私はかつてここのあなたのそばに立って主に祈った女でございます。この子のために私は祈ったのです。 主は私がお願いした通り私の願いを叶えてくださいました。それで私もまたこの子を主にお渡しいたします。この子は一生涯主に渡されるものです。こうして彼らはそこで主を礼拝した。なんとですね、ハンナは誓願通りですね、その子を主にお返しするですね、そういうふうにしました。まあこの血離れした頃、まあ、何歳でしょうか分かりませんが、でもいずれにしろ幼いですね、まだ幼い頃ですね。ですからそのようにこの当時のこの幕屋に連れて行ってですね、神様の礼拝の場に連れて行って城にありましたが、そこでこの子をエリトに授け渡して、そしてそこで主にお仕えするものとして預けることになってますね。本当にこれはハンナにとって大きなおそらく試みだろうと思いますね。これを本当にどうすべきかと、まあ、ここでは悩んではいなさそうですけどもね。でも自然のお母様の心を考えればある程度の悩みは避けられないと思いますね。しかし彼女は約束通りそうしました。やはり私たちもですね、時には祈る時に神様に何かを約束することもあるかもしれませんね。そういうことを軽くまずはですね、軽く約束していけないということは一つあると思いますし、約束したとすればその約束を軽く考えてはいけないようにも思いますね。聖書決してそういう誓願、神様への約束を軽く考えてません。私たちもそうしてはなりませんが、まあ、ハンナはその誠実にその約束通りしました。そして見ていきますと2章の1節2節にはこのようにハンナは祈っておりますね。前の祈りと打って変わって、私の心は主を誇り、私の角は主によって高く上げられます。私の口は敵に向かって大きく開きます。私はあなたの救いを喜ぶからです。主のように聖なる方はありません。あなたに並ぶものはないからです。私たちの神のように岩はありません。本当にこの喜びに満ちたこう祈りですね。ハンナの喜びを見ます。どうしてこんなに喜んでいるんでしょうかね。まあそれはもちろんサムエルの誕生もありますよね。それは確かにそうですが、しかしそれより深いと思いますね。本当に私たちも祈って答えをいただいて、それでもこう喜べない場合も喜ばない場合もあるんじゃないでしょうかね。神様は答えてくださったのに何かこう喜ばないというねこともあると思いますが、やはりハンナは喜んでいるのは、それはですね、一番はですね、神様からいただいた祝福に注目しているよりも神様ご自身に注目していらっしゃるんですね。そこにフォーカスをこう絞っているわけですね。本当にこの神様ご自身がその喜びとなっています。神様ご自身がその主であり支配者であり、このサムエルもこの神様から預かり、神様にお返しし、神様がこの子を育てるのを見守ってくださるという、そういう思いの中で、まあ、喜べるわけですね。本当にいろんな祝福を神様からいただきます。まあ、子供もその一つですね。しかしもしですね、私たちは神様のことを抜きにそういう祝福に預かっても、あるいは神様のことを思わないこのまま預かってもですね、大したこう喜びを覚えないと思いますが、このハンナのあふれ出る喜びというのは神様との素晴らしい関係からですね、あふれ出ているように思います。まあ、私たちもね、あの仕事、この給料、このポジション、あのこと、このこと、学校に入る、いろんなことを祈りますね。 そしていざこう与えられますと、何かそれが当たり前のように思えてくる日も案外来ますが、やはり一番私たちに喜びを支えてくださるのは神様との深い密接なその素晴らしい関係ですね、まあ、このハンナもそうですね。その喜びの秘訣は神様との関係にあります。さあそのようにハンナがやはり約束通りサムエルをこのツロという、ね、ラマから離れてますよ、おそらくね1日2日の旅ですね、離れてますが、でそのようなところにですね、子供を、大事な子供を、愛している子供を残して自分の家に戻ります。そして毎年この子供の様子をですね見にですね来てます。ちょっと進んでいきますと19節ですが、サムエルの母は彼のために小さな上着を作り、毎年夫と共にその年の生贄を捧げに登っていく時、その上着を持って行ったのであった。エリはエルカナとその妻を祝福して、主がお求めになったものの代わりに主がこの女によりあなたに子供を賜りますようにと言い、彼らは自分の家に帰られるのであった。事実主はハンナを顧み、彼女は身ごもって3人の息子と2人の娘を産んだ。少年サムエルは主の身元で成長したとありますね。ハンナの本当に喜びの中にもう一つありましたね。このサムエルを自分のところに置くことなく神様にお返ししましたけれども、そこに主はですねハンナを顧みて、そしてさらにですね息子3人、娘2人、計子供6人ですね、このように授かったわけですね。本当にこのサムエルを神様に約束通りお返しするっていうのは、おそらくそれはそれなりに難しい決断だったと思いますが、しかし主はその彼女の誠実さを祝福しですね、このように子供たちを与えてくださったんですね。私たちの天のお父様、神様は本当に私たちに多くの恵みを与えようとしておられます。で、私たちは神様にですね何かを与えようとしても、何て言いましょうかね、その神様はさらに祝福をですね多く私たちに与えてくださいます。この原則ですね、聖書のところに多く見ますし、いろんな分野に、まあ、言えることですね。マタイの6章の33節に、このようなお言葉がありますね。マタイの6章の33節ですが、だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられます。これらのものというのは私たちが必要とするものですね。神様を私たちは第一とするなら、主は私たちの必要をさまざまな形で顧みてくださいますね。このハンナはそのように神様を第一にしました。まあ、これは時間の使い方、お金、まあ、人生の用い方、子供、子育て、まあいろんな分野に言えるわけですね。職場もそうでしょうね。本当に主を優先したこう生き方は主は喜んでくださり、それを祝福してくださいます。さあ最後にですね、ハンナの遺産について考えたいと思いますね。この2章の12節と、そして飛びまして17節をちょっと読みますと、このように記されてますね。第一サムエル2章の12節。さて、エリの息子たちは横島なもので主を知らずとありますね。そしてこうちょっと、まあ、いろいろそこに書いてありますが、17節ですね。このように子たちの罪は、これはエリの子供たちですね。祭司たちですね。この先ほど この紹介された祭司たちですが、このように子たちの罪は主の前で非常に大きかった主への捧げ物をこの人たちが侮ったからである、まあ、そして他の箇所でもですね、そのエリの子供たち、まあ、祭司ですね、このツロの幕屋で働いている祭司たち、神様の礼拝のお手伝いをする、まあ言うならば今日で言うならば牧師のようなもんでしょうかね、まあ、ちょっと違いますけど、そんな感じのね、神様にお仕えするものですが、まあ、でもとんでもないこの態度や罪やいろんなことをしているわけですね。でそのようにこう考えますとですね、この19節ですかね、その18節、そうですね、19節ですが、そうですね、18節ですね、サムエルはまだ幼く天布のエプタで身にまとって主の前に仕えていたとありますね。で結局この比較ですね、大きな比較があります。一方では祭司たち、エリの息子たちのこう悪さ、その罪深さと、そこにサムエルも一緒に住んでますね、エリの元に住んでますから一緒に住んでますが、まあ、そういうような意味で考えると、まあ、神様のこの宮、この幕屋に住み込むっていうことはとても安心すると考えるかもしれませんね。しかしながら決してある意味そうではないわけですね。とてもある意味悪い環境もありますね、そこに。エリのこの息子たちの罪深さ、そういうものを目にしているわけですね。そういう中に住んでいるわけですね。で、そのような中 でしかしサムエルは主に仕えるんですね。サムエルは主に仕えています。本当に神様は主を、このサムエルを見守っているわけですよね。まあ、きっとハンナも一生懸命祈ったと思いますね。まあ、この彼らのエリの息子たちの悪さというのは、まあ噂になっているほどなんですね。みんなが知っているようなことなんですね。広まっているわけですから、そこにですね子供を預けるというのはハンナにとってはそれもですね、やはり気を引くようなね、ちょっと心配、ちょっとどころか心配しますよね。で大きなですね、このサムエルとエリの子供たちの比較がありますが、本当に神様はそのハンナの誠実さを祝福し、このサムエルを守ってくださいましたね。どうでしょうか、私たちは何かこう遺産を残したいですよね。本当にこの人生が本当に意味あるものとしてですね、何かを残したいですよね。子供たちにでも次の世代に何かをこう残したいわけですね。で本当にそういうようにこのハンナはサムエルを通してですね、神様を愛する、神様に仕えるこの子としてですね、まあ、大きな遺産をまあ残しております。ハンナ自身もそういうような心を持って、サムエルもそういう心を持ってまあ生まれてきたわけですね。遺産っていうのはまあいろいろあると思いますね。物、土地、お金、ね、いろんなものがあるかもしれませんが、しかしながらはるかにそれより勝るのは本当にこの主とのつながり、主への愛、主にお仕えする、こういうものを子に残すことができたなら、これは本当に素晴らしい恵みですね。で本当にそのような私たちは、まあ、今日は母の日ですから、特にお母様方にぜひですね、そのような遺産を自分の子に残してですね、次世代に残していくように進めたいと思います。ハンナはまさしくそうしましたね。まあ、お父様方ももちろんそうすべきですね。さあ、そのようなこのサムエルですが、このハンナの遺産として考えると、このサムエルは結局ですね、サムエル、第一サムエル記になってますが、サムエルは結局は預言者になりますね。預言者サムエル、まあ、偉大な有名なこのサムエルですね。 3章1節では少年サムエルはエリの前で主に仕えていた。その頃主の言葉は稀にしかなく幻も示されなかったとありますね。本当に神様がこのイスラエルの民に語るのを稀にしか語ってない。それはまあ罪やいろんな問題から来ていますけども、なんとこのサムエルがそういう時代に生まれ、まあそんな中に育ったんですが、この3章の最後の19節を見ますと、サムエルは成長した、主は彼と共におられ、彼の言葉を一つも地に落とさなかった。こうして全イスラエルはダンからベールシバまでサムエルが主の預言者に任じられたことを知った。主は再びツロで現れた。主の言葉によって主がご自分をツロでサムエルに表されたからである。このサムエルはですね、まあ、預言者ですね、預言者サムエル。これからまあ、第1サムエル、第2サムエルでいろんな活躍を見ていきますけれども、本当にこのイスラエルの民がこのいろんなこの偶像礼拝など、この獅子、これは獅子の時代の最後の方ですね、獅子と言いますが、獅子の時代の最後の方ですが、そういうこのサムエルは最後のこの獅子というか、こういうそのような王様の前にですねあったこう指導、最後の指導者ですね。彼は本当に神様の預言者として、神様の語るべきお言葉をいただき、それを人々に語り、そして大きく主に用いられたわけですね。このようなこうハンナは遺産を神様の御助けによってまあ残したんですね。本当に最初に出会うハンナは大変な問題を抱えていたんですが、その祈りによって子が与えられ、その祈りによってイスラエル全体に大きな素晴らしい神様のための良い影響をもたらすことができたんですね。本当に今日お集まりの皆さん、特にお母様方ですね、神様は私あなたお母様方ですねを御用のために用いようとしております。そしてその子どもたちへの影響は本当に大きいです。ですからそのところでですね、本当に主のために子育てに励むというですね、このことは本当に聖書から大きく言えるわけですね。本当に私たちも、まあ、お母様方もこのハンナのようなこう遺産を残すことができるわけです。それは今からですね、神様を第一とする生き方からそのようなことができるんですね。もちろんこの原則は今日は母にですから、お母様方ということでハンナのことも言いますが、この原則はお母様方に限らずクリスチャンの全てに当てはまる原則であり、本当に今日集まりの主を愛する者全てそのような生き方をすべきですね。このサムエルは神様によって大きく用いられ、イスラエルの良き指導者となり、神様がイスラエルにこの預言者のサムエルを通して語ってくださいました。でもそれはその始まりといえばハンナの問題、ハンナがその解決がない主に祈ることから始まり、主がそのところに子供を恵んでくださり、そのハンナが本当に約束通りその子をですね主に捧げたところから始まってます。私たちの天のお父様は今もですね、変わらず私たちの祈りをですね聞き入れようとしておられます。ぜひですね、まあ今日はどういう問題に直面しているかは私は知りません。いろいろそれぞれに終わりだろうと思いますが、しかし祈ること、主に期待することは大事ですね。おそらくお母様方今日ね何人かいらっしゃいますが、子育てはそれなりに大変じゃないですか、ね、いろいろ知恵を必要とします。力が必要です。力不足、知恵不足、そんな風に感じる、そういう中だろうと思います。まあお父さんもそうですけど、しかしそこにですね祈るということは大事ですね。本当に神様が 私たちに必要な知恵と力を与えてくださるお方です。そして本当に私たちもまさしくですね、この我が子が主のために用いられるように祈るべきですね。今日の賛美の方で気づいたでしょうかね、181番ですね、神より生まれし者、この最後の4節にですね、我が子を使わしたまえ、我が富も持ちたまえとの、と祈るを御神は聞きて報いを与えたまわんとありますね。本当にこのようにですね、私たちも、祈るべきですね。本当に我が子を主をどうか用いてください。私ももちろんそうですが、でも我が子もご用のためにお持ちください。まさしくハンナはそのような祈りを持ってサムエルを主にお捧げしたんですね。ぜひ私たちもそのようなことをハンナからですね、今日覚えていきたいと思います。最後に祈ります。愛する天のお父様、今日もこの母の日の礼拝の時、本当にこのお母様方の大事なお働きを覚えながら、そこに主は用いようとされることも覚え感謝いたします。どうかそれぞれ今日お集まりのお母様方に必要な知恵と力を与え、そして、ご自分の子供たちを主のために育て、本当に主にお捧げするような思いを持って、あるいはその祈りを持ってこの子育てに励むことができますように導いてください。すでに子育ての終わった方々もいながら、その孫やいろんな関わりもあります。どうか私たちいずれも主を優先した生き方、主を第一とする歩みができるようにどうか導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。